コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。今のはなんだっけ、駅で声をかけたけれども全く別人だった時の
声をかけられたけど
別人だった時の対応。
いや、相手が全然知らない人だった時
え、なんと声かけられたけども
相手が振り返ったら、はい、相手が全然知らない人だ。
あ、自分が声かけた時に
自分が声かけてない、背中を叩かれて振り返ったら、はい、相手は知人だと思って声をかけたけど、はい、自分は全然知らない人で相手も勘違いだった。
あ、被害者だったんですね。
そうですね、
全くそんなこと理解さずになってしまいました失礼しました。今日はどんな感じでしたか？
今日は雑談会です。
最近どうだったんですか、小泉さん。
最近僕ね、本当にマラソン終わってから10月8日に、その後ずっと足が痛かったんですよ。で、痛いなって思って、でもしばらく休んでると痛みが収まって、もう一回走ろうと思って走ったら、もう本当途端に 500m ぐらいでビッグを引かないと走れなくなって歩いてこれなくなるみたいな状況だったんですよ。で、いつまでも長引いてるからお医者さん行ってみようって思って、行ったらレントゲン取られて、これじゃちょっとわからないから、MRI も取りましょうって言われて。
MRI も？
そう、 MRI なんて今までやったことないからすごいびっくりしたんですよ。
MRI ってどうなんでしたっけ？なんかピッピッピッピッってやつ、
もうゴンゴンゴンゴンってすごいなんか工場みたいな音がするんですよ。
僕 MRI の役をやったことがある気がする。
あ、なんかやってましたね、
タイムさんの。タイムだから僕は MRI 自体を経験したことはないが、MRI をやったことがあるんですよ。
そう、こう階層ごとに写真を撮る、輪切りみたいにもなるし、すごいあれでやったら、足がすねの部分疲労骨折でした。それで、でも治りかけの疲労骨折だって言われたんですよ、3週間も経ってるから、それはなんかね、炎症が起こるんですよ、走って痛みが生じて、そうするとその炎症って僕ねすごい軽視してたんですよ、そんなもんほっとけば治まるだろうぐらいに、ところが炎症っていうのが起こると骨が弱くなるらしくて、
僕もかもしれない、
だから炎症があったらアイシングをねまずして、そんで炎症をなんか防ぐ、今薬もらって毎日飲んでますし、湿布も貼ってるんですよ。だから、
じゃあ足が痛くてもほっとけばと思ってると骨が弱くなるってこと？
うん、弱くなる。
怖い。
そう、怖いんですよ。だからね、アイシングっていうのもね、めんどくさいし、大げさだな、プロアスリートでもないのに何言ってんだぐらいに思ってたんですけど、重要でした。
どこ病院に行けばいいんですか？
スポーツ性、整形外科行きました。
スポーツしてないのに、
僕まあ、普通の人も行ってますよ。
それは、例えば、総合病院だったらどこかに行けばいいんだろう？
整形外科じゃないですか。そう。
やだな、めんどくさい、忙しいのに。
ただね、やっぱそういうスポーツやってるところだからか、そうやって湿布とかして痛みを収まったらちょっとずつなら走ってくださいって言われたんですよ。骨折してんのにってびっくりしたんですけど。
走ってるんですね。
今走ってないです、エアロバイクしてます。
だからエアロバイクしてるって聞いた時にそれ何と思ったけど、そうか、
エアロバイクはね、業者さん行く前からやってたんですけど、体重かけないから全然痛くないんですよ。ただ普段使ってる筋肉じゃないから、全然心拍数が上がんなくて、カロリーもだいたい1時間走ると800キロカロリーぐらい消費するんですけど、300ぐらいしかいかなくて、すっごいやりがいないなって思って、漫画読みながらやってます。
あ、漫画読みながらのエアロバイクかなるほど、それはちょっと大変でしたね。
そうだからね、それ診断受けたら余計今痛くなりましたよ。
なんかでもその病気で病院に行くかどうか問題って、我慢強い人が我慢してたせいで悪化するとかあるじゃないですか。
まあ治りかけては来てますけどね。
よく病気がんとかでも、我慢強い人が我慢してたらもう手遅れとか、脳的な問題もうちの母とかやっぱくも膜下出血だったんですけど、ちょっと我慢しちゃったんですよ、最初おかしい時に、我慢せずにすぐ病院行けば、もうちょっと早く回復したのにっていう、怖いですね。我慢弱いことが大事な気がする。
もっとちょっと我慢弱ければよかったなって思いました。
分かんないですよね、僕もでもだいぶ足痛いけど、もうこれはもう、
ああでも痛くて見たらお医者さんがね、ちょっとむくんでんじゃないって言われたんですよ、やっぱ炎症があるから腫れてたみたいで、俺なんかちょっとむくんで太いのとか、なんか太い足ってかっこいいっていう思いがあるから、なんかそういうところもねちゃんと直視してないんですよ自分で。
筋肉が肥大して
そうそうそうそうそう、たくましいみたいな
思ってた
んですね、喜んでしまってバカだから
恐ろしいことですね。
そう、じゃあこれただそうやってね疲労骨折だみたいに言うのもなんか自分でちょっと自慢も入ってるんですよ、こんな頑張ってる俺すごいでしょみたいな
まあ怪我をね、ゼブラカス問題って、ほらタイガーリーさんっていう芸人さんが、こう包帯を体にぐるぐる巻きにした状態の T シャツっていうのを作ったんですよ、中二病みたいな T シャツ、ホーティーっていうんですけど、
パンクスみたいですね。
でもそれって確かにそういうの憧れる時代ありますよね。
あやなみれみたいな、
手に怪我してることを自慢しちゃうみたいな
そうですね、
喧嘩しちゃったみたいな、恐ろしいですね。
そうだからね、ちょっとは今自慢めいた、はずく自慢してる気恥ずかしさも感じながら喋ってます。
そうですか、なんかでも連載がいっぱいで忙しいそうじゃないですか。
それもちょっとさっき言わない話でって言うから話したのに、
ごめんなさい、それはじゃあスルーしてください皆さん。
そうなんかね、本当
でも連載がいっぱいって別に言っちゃいけないことだから。
いやそれも自慢みたいですか。俺は自慢あんま好きじゃないんですよ。
そうなの、
まあ、そこまで言ったからちょっと恥ずかしいけど言いますけど、今連載11本あるんですよ。
すごいじゃないですか。
でそのうちお金なん出ないのが2本で、隔月が2本だから計算したら月に締め切りがね14回あるんですよ。
それは2日に一遍じゃないですか。
そうそうそう、何回忙しいと思ったらこんなことになって。
そんなことができるんですか。
里親が3本で、でも本当ネット系のが多いから、ものすごいお金に対して儲かってないですよ。
それはどうなんだろう。前も言ったようにノートを使ってください。
ノートを使う、
ノートを使って小泉さんの過去の原稿をアップしたりしてくださいよ。
あもうだからね、そんあ先月だいぶそういうことちょっと話がずれちゃうんですけど、はい、悪魔は悪夢歌っていう前に増野さんのことも芸人時代を書いた漫画の原稿部分 のデータ化が終わったんですよ、
はい、
あと表紙をつけて奥付けとかつけてその電子書籍の定裁にすればできるんだけど、それが全然手がまた止まっちゃった。
そうですか、
その
連載が多いことは自慢になってしまうから言いたくないっていう感覚は僕にはなかったのですいません、そのスルーしちゃってました
いえいえいえ、
それはそうなのか。
うん、だから俺よりはるかに売れてない人がひがむじゃないですか。
でもそれは人それぞれじゃないですか漫画家っていうほら2人組の漫画家ってコンビが、
はいはいはい、
M1 の3回戦出た時の映像が今、無料で見られますので、見てみたらいいと思いますよ。
わかりました。
私たちの知り合いのほら
中田さん、長田さん、
長田さんがツッコミ、
はいはいはい、一緒に中野義良人出ましたよ。
でボケの方が、
森田正義さん、
あれですよ、べしゃり暮らし、
そうそうそう、
見事な漫才でしたよ。
面白いんです
か。生で見に行ったんですけど、そう、いやだから、あ詩人歌人もこうしたかったのに、でも詩人歌人だったらできないなと思いましたよ。つまり有名じゃないから、元ネタの漫画のこととか喋っても、みんな知ってるわけですよ。ロッキーズ、
そりゃルーキーズ、
ルーキーズ、ロッキーズだってルーキーズ、あとなんだっけ、
まあ、でなしブルース、
そうそう、いっぱいあるじゃないですか、でルーキーズなんてドラマになって、でもある人のせいで今再放送できないとか、
そうなんですか、
まあ、そういうネタなの。
へえ、
一つだけネタやっちゃいましたけど、
面白いじゃないですか。
そういうことを上手にこう、
はあ、
やっかんで突っ込むっていう、突っ込まれるっていう、とても上手な、
初めの方でその振りをしてオチで、だからそれは放送できないんだってみたいな感じですか。
そうそうそうそう、そうでしょ、まあ、オーソドックスなんですけどねでもそれは漫画家っていうものがみんなに知られていて、しかもほらそのべしゃり暮らしの方は、あれですよ、M1 のポスターまで書いてるわけですよ、何年か。
ああそうなんだ。
そういうことがあるからできるネタで、
は
あ
は
あ、そこで短歌とかポエムとか出てきても、はあ、もともと知らないよって感じじゃないですか。そこにものすごく敗北感を感じたっていうのが僕の正直な感想ですね。
なるほど、
はい、あそうだ、僕今日話そうと思ってたのはまずお詫びがあります。
はいはい、
やっと豊橋の時の録音を聞きまして、で 小泉さんが上げてくださったのも、上げてくださったのも聞いて、
はい、
で自分の YouTube も聞きました。
はいはいはい。
で結論としては、
違いがあるんですか？
結構違うんですよ。
え、
僕が途中で YouTube うまく撮れてなくて、
はあ、
で誕生日ケーキ出されたのに全然そっちに気がいかずにずっと YouTube どうにか撮らなきゃっていう風に焦ってる描写が映ってたりとか、小泉さんがケーキのことちゃんと見てくださいよとかって思ってるっていうのがでね、 YouTube の方と小泉さんが上げてるとちょっと音声が違うのと、あと小泉さんがカットしてくださった、あの最後の次の放送が、
はい、
YouTube には残ってるんですよ、
はいはいはい、
でそれ有料公開しようかまだ迷ってて、
あ、まだしてなかったんですね。
そう聞いてみたんですけど、封印した方がいいかもしれないな。
あ、
ちょっとその辺もうちょっと迷わせてください。
はい。
であとはその YouTube 公開、その豊橋のやつの後のやつも聞いたんですけど、前回のやつ、なんか僕かなんかのせいか音がずっとなんか雑音が入ってて、
はい、
本当申し訳ないんですけど後半結構耳障りです。
ああ、まあここねパソコンと近いからかもしれない。
あ、で今ちょっと今日はタオルをいっぱい引いたりしてこうクッション性を持たせたんですけど、なんかねすいませんでした。でそれは豊橋で話していることの中で、金井美恵子さんと赤坂真理さんの関係について喋ってるところ
は
やっぱ調べてみたんですけど、あの確証は持てなかったのでやっぱり僕の夢ってことにしてください。
はい。
赤坂真理さんがフィクションインクっていう出版社にいたことは確かだし、金井美恵子さんがインタビューで答えている五人十色って本があることは確かなんですけど、その二人が一緒にその企画をしたかどうかはちょっと確認取れませんでした。少なくともインタビュアーの名前は別人でした。あまりそんなこと気にする方いないかもしれませんけど、ちょっとその曖昧でちゃんと調べてねって言ってたことだったんで調べてみたんですけど、そうでした。
はい、
お詫びし訂正します。
あの前回分を僕はね編集しようと思っていたんですけど、
はい、
家のパソコンでいつも編集で使ってる動画編集ソフトのプレミアエレメント2018っていうのが急に動かなくなっちゃって、
はい、
仕事場のパソコンでならできるんですけど、
はい、
今だから前回分まだ編集できてなくて、ごめんなさい。
なるほど。まあそんな15本も締め切りがあったらね。今回はだから今日が課題本を決める雑談会じゃないですか。
そうですね。
本読んでる時間はあるんですか？
本はね結構読んでるんですよ。エアロバイクしながら漫画読みますし、
そうですか。僕は、まあ、今そういえばマシンガンズのね、
はいはい、
あの滝沢さんのこのゴミは収集できませんという本が、読みたくてずっと探してるのにずっと売ってなくて、
あ、そうなんだ。
でアマゾンでも品切れで、でツイッターであの品切れで買えないって書いたらなんか出版社の方が気を使って送ってくださったんですよ。
これはね伊集院さんのラジオで滝沢さんがゲストで出られて、その時伊集院さんも紹介してましたよ。
伊集院さん推薦って書いてありますね。
僕も伊集院光さんにはチェリーボーイズという単行本で帯を推薦していただきました。
だからこの本はその本当は買おうと思ってて申し訳ないんですけど、あの今拝読中です。
はい、
ありがとうございました。あの何か紹介できる機会があったら、まあ、この番組に限らずね、なんか面白そうなので、
はい、
できたらと思います。あとこれも送っていただいて、竹内さんっていうデス伝書って劇団をやってらっしゃ
っ、僕ね、デス伝書でね、チラシ書かせてもらったことありますよ。
そうですよね。
イラスト。
デス伝書って関西の劇団だったんですけど、まあ、すごくオタク的な世界をうまくこう生かした、かなり面白い劇団
ホラーのね
なんですけど、ちょっと今最近そんなに活動してないのかもしれなくて、その主催の方が今小説も書いてらして、新刊が出たってことで送ってくださいました。殺し屋カフェで働くことになりました。前略殺し屋カフェで働くことになりました。
殺し屋カフェ、僕がね書いたのはスラッシャーホラーの、お芝居でしたよ。
なんかねそう他にもその時芝居の台本とかも一緒に送ってくださったんですけど、演劇ってほらすごい面白くても全然話題にならない時もあるから、ね、だってほら亀止めのカメラを止めるなの原案のものなんて誰も知らなかったじゃないですか。
そうです ね
今度でもカメラを止めるなのカメラを止めるなのを DVD 発売するんですけど、ブルーレイと、僕ブルーレイ機械持ってないのに 予約しちゃいました。
ほう大ファンだから、
まあ、その時にあの大感じで見ようと思って、それでね、あの元ネタの舞台もDVD になることになったので、それも予約しましたよ。
あ、そうなんだ、すごいじゃないですか。
見てみようと思います。
へえ、舞台がね、もう解散した劇団の舞台が DVD になるなんて。
それがね、全部撮り直してるみたいで。
撮り直した？
しかもキャスト変えてるんです
よ。じゃあダメじゃないですか。
だからそこで僕が思ったのは、カメラを止めるなってさ、こうキャストに当てて当て書きしてるわけじゃないですか、
はいはい、
だから面白いんですよ、あの本当にいる人みたいで。それがその劇団が解散してるからしょうがないとはいえ、新たなキャストで撮り直してるってこと時点で、取り替え可能な役っていう感じ。
当時の映像を出すのかと思いましたよ。
当時の映像も DVD になってるっていうふうに書いてあったんですけどね。
それ出せばいいじゃないですか。
クオリティ的に、あと権利関係でダメだったのかもしれなかったり、あとさ、劇団が解散してるってかなりもう関係性が
ダメだった。そうですね。やめてくれって言われると出せないんですもんね。
そこがその、まあ、残念ですけど、その劇団の弱点だった気もしますね。そんな解散した人に追い打ちかけるようで申し訳ないですけど、あのまあ、ちゃんと楽しんでみようと思いますけど、
うん、
やっぱそこでキャストを変えて撮っちゃうってことがもうそもそも違う感じ、
うん、
亀止めとはそもそも違うって感じをちょっと受けちゃいましたね、
うん、
そうそう。で、まあ、ちょっと次に紹介しておくと、ちょっとだいぶ前にあの読んでたのに全然紹介してなかった気がするので、小谷夏さんの東十条の男女っていう、東男だって、東十条の女っていう本が短編集なんですけど、すごい僕が面白くて、小説書くときに迷いがあったんですけど、うん、これ読むとあどんな風に書いてもいいんだって思えたんですよ。自由に感じられたんですよ、
うん、
でもちょっとあまりたくさん流通する出版物ではないので値段も高めなんですけど、
うん、
大抵面白かった、まあ、小泉さんきっと面白いと思うので、
は
あ、あのおすすめしておきます。
わかりました。
あと小泉さんが絶対語りたくないと思ったんで、
はい、
あの語らなくていいですけど、ゲイの遅咲き狂い咲きっていう本が出たんですね、でこの人は結婚してて離婚した後に2丁目に行って目覚めちゃった人なんですけど、なんか離婚後に男の人となんか夢でやる夢を見たらしくて目覚めたっていうので、まあ、自分のケースとにちょっと近いのかと思ったんですけど全然違いましたね。これね、あの夜の昼寝っていうお店の店長の門田さんが連載中に面白いって言って教えてくださったんですよ。ここにもよく来てくださる門田さんね、
はい、
それで読んだんですけど、まあ、あこれについては深く語りたいんですけど、
はい、
小泉さんが語りたくないだろうからスルーしておきますね。
すみませんね。
それであとフリースタイルって雑誌で、毎回書いてて、
僕があんまり語りたくないとか遠ざけてる、まあ、別に関わりたくはないですけど、遠ざけようとしてると思って僕は差別主義者に聞こえるからそこちょっと遠慮してくださいよ、
はい、遠慮します。フリースタイルって雑誌ずっと書いてるんですけど、これであのカメラを止めるなのこととか書いたので、でみんな書いてました。何人もの人があの自分のいいと思ったものを3つ紹介するってコーナーがあるんですよ、映画とか本とか漫画とか全然ジャンル関係なく紹介するって企画なんですけど、1番目に挙げてる人がすごい多くて、何人もの人がカメラを止めるのこと書いてたので、あのカメラを止めるなファンの方は、11月1日ぐらいに書店並ぶそうなんで読んでみてください。あとは最近すごく面白かった、あの読むのが遅れたんですけど、
はい、
福光重幸さんの終わった漫画家の2がだいぶ前に出てたのをやっと買って、でワンツー通して読みました。本当に面白いので、あまし部数は出てないかもしれませんけど続けてほしいと思って紹介します。
はい、
はい、あのもう一度終わったと思ってる漫画家がアシスタントを募集して女の子2人とイチャイチャしながら悩んでいくっていう、大変楽しいあのシチュエーションの漫画家の裏話も載ってるような漫画なので、まさに小泉さんも読むといいんじゃないでしょうか
そうですね、
うん、漫画家漫画ってこう書いてもいいんだっていう一つの正解例っていうかね、
僕は漫画家漫画一度も書いたことありません。
なんかそれはやっぱりあれなんですよね、あの最後の手段と思ってらっしゃるんですね、
う
ん、
まあそうですね。
でこれは買ってきたばっかしでまだ読んでないんですけど、あの石丸源章さんの本でバイナル文学選書っていうレーベルなんですけど、 東京キララ社っていう会社がこういうふうにビニールに本を入れて閉じてない本をこういうふうに売るっていうコンセプトで、ちょっとかっこいいんですほら。
そうですね、
こんな
漫画の原稿用紙を持ち込まれた時みたい。
なんかほら原稿が1ページの表側だけにこう字が書いてあって、それをただ閉じずに袋に入れただけの状態で、
ね、
銀色のテープで留めて1000円で売ってるっていう、いいなと思ったのは、単価の本とかこうすればいいと思っちゃいましたね。
お
ちょっと情報的にも面白くて、ある意味ビニール本であるところもちょっとシャレが効いてるんじゃないかと思ったので紹介しておきます。
はい、読みました。
まだこれからですね。まだ本当に
島根源翔さんの小説なんですか。
小説みたいですよ。
前にフィクションっていうタイトルの小説読んだ気がするんだけど、内容忘れてしまいました。
なおさっき挙げた小山敦さんの小説のことを新刊ニュースっていう雑誌の11月号でも紹介しています。自分が小説書くときにすごく自由な視点をいただいたっていうのを感じて紹介したので、これもまあ書店で見かけたらね見てください。フリースタイルの方ではそのカメラを止めるな以外には、睡蓮ってこの間紹介した本と、あとニレコスケッチっていう、ニレコスケッチっていう鴨居正音さんの漫画を紹介しました。で、小泉さんのその本は何なんですか。
これは僕が今読もうと思っている日本が売られるという堤美香さんの、何でしょうね、辞表本なのかな、
はい、
堤美香さんの貧困大陸アメリカっていうのが3部作で出てて、
はい、
それがねすごい面白かったんですよ。僕は2から読んだんですけど、他も読まなきゃって思って何年か越しに1と3を読んで、でこの前僕が漫画教室やってる池袋コミュニティカレッジの地下に本屋さんがあって、三省堂書店があって、
はい、
そこでもう本当にね毎回行ったら必ず一冊何か本を買おうって決めたんですよ、
はいはい、
ところが僕本屋行くとどれ買っていいか分かんなくなる、もうアマゾン病なんですよ、
はい、
アマゾン人間だから、でもあ堤美香さんだこれは買おうって思って決めて、何回か買わずに、決めたにもかかわらず買わなかったのをようやく買いました。
なんと
で前回の状況の時に買ったんですけど、まだ全然読んでません。
この人の他の本が面白かったってことなんですか。
そうです、貧困大陸アメリカがとても面白かったんですよ。
これから何がきっかけでどういうことで日本が奪われてしまうんだろうか、
ね、
まあ、水道民営化とかか。
そうそうそうそう、あとねギャンブルとかね、
あと種ってあれですね、あのほら
種は昔から
問題になってますね。
そうそうそう、
つまりある会社が権利持っちゃってるんでしょ、
そっちの塊だみたいなね。
もうマイナンバーとかも本当にどうしよう、まだ実はマイナンバー一つの会社にも提出していません。
あ最近もうするのやめましたよ。
もう僕 YouTube で公開してもいいぐらいですよ、マイナンバー。わかんない、めんどくさいから。
そうっすか。
まあでも結構気が重くなりそうな本ですね。
まあ僕はねたまにこういうの読みたくなるんですよ、
う
ん、
そうか。
なんか自治体が経営なんでニッチもサッチもいかなくなるようなそういうやつとか、ノンフィクション、
ちょっといっぱいテーマがあるから重そうですね。
しかも分厚いですね、新書にしては。
僕は今ゴミ問題でまだ頭が、これから読むとこなのであれですけど。
そうですね、
まあ、でも課題本決めるとしたらどうしたらいいんだろう。
どうしましょうかね。
本当他にも本いっぱい読んでるんですけど、いただいた本もこれ以外にもたくさんあるんですけど、シーカの本とか、でもどうしたらいいのかな、そういうのって ね、
ねえ。僕はね小説読みましたよ。原田マハさんの暗幕のゲルニカを読みましたよ。
あれですね。
何ですか。
まあ、シーカの本とかもいっぱいこんなのにあるんですけど、原田宗則の妹さんですね。
あ、そうなんですか。へえ。
そうですよ。
そんな人だったんだ。
そうですよ。今や妹さんの方がね、売れっ子っぽくなっちゃってますけどね。 なんか最近そういえば話がそれるようですけど、
うん、
ちょっと話題になってる新人俳優さんが意外と2世であることが分かって、
ほう、
タイガさんっているじゃないですか。
タイガさんってあのキサラに出てる地下芸人のタイガさんですか。
そうそう、うん、タイガさんではなくて、
はあ、
キサラじゃないや、工藤さんのドラマに出てたんだけど、
はあ、
ゆとりですが何かとか出てた人。
へえ、全然わからないですね。
タイガさんで会ってるのは、ちょっと待って、僕が間違えてる可能性があるから。やっぱ名字がないとダメだね。太いって書いて、
はい、
金河新年のガって書く人、タイガさん。その人は中野秀夫さんっていう俳優さんのね、次男なんだって。
あ、そうなんですか。
中野秀夫さんはほら、愛という名のもとにて自殺しちゃう。覚えてません？
僕は見てなかったので。
あ、そうか。とか、あとほら、私たちも見た映画のさ、
あ、でも中野秀夫さんは分かりますよ、ね、ぽっちゃりしてる人ですよね。
そうそう、あんまりちょっとモテなそうな感じに見える、でももともと不良だった人らしいんですけど、まあ、先にタイガさんを知ってて、いっぱいほら三角は見ました。
三角見ましたよ。
三角でさ、あの主人公たちのところに突然さ、
うん、
あの主人公が好きになっちゃう女の子の彼氏として、
うんうん、
主人公投げ飛ばす若い男の子がいるのを覚えてません？
全然覚えてないですね。
確かそれがタイガーさんですね。
ああ、その三角を取った吉田圭介さんの愛しのアイリーンが、
はい、
新潟でやって、一応近くのイオンでやってたんですよ、うん、10月19日から。あれ、そういえば見に行くの忘れてたなって思って調べたら、木曜日で終わってて、なんと6日間しか上映してなかったんですよ。
そうだったのか。僕見ましたよ、もちろん。
すごいショックでしたよ。
僕推薦文も書いてるくらいなんで、面白く見ましたけど、
面白かったですか。
あのね、あの監督にしては、まあ笑いがない、
はあ、
あ、笑いがあるのかな。僕は結構シリアスに受け止めちゃったから、
ははは
もう壮絶なの。
ああ、見たかったな、ね、
壮絶っていう気持ちで、
は
あ、どこまで壮絶になっていくんだろうっていう気持ちで見終わった映画。
6日間そりゃないよって思いましたよ。
だから
土曜から始まって木曜で終わっちゃった。
いや、映画今厳しいんじゃないですか。ちょっとうっかりしてるともう見られないんですよね。
言ってよ。
どうなんだろう、どういう判断でその人数実にしちゃうんだろうか。
ねえ、
結構人気ある監督なのにね。
そう、
あと結構宣伝活動もいっぱいしてたのにね。
そうなんですよ。
あの映画って宣伝ビジュアルで出てくるイケメンがいるんだけど、
うん、
あの人が主人公なんだけど、
うん、
作中の中ではヒゲ面でちっともかっこよくなくないように見え映してるの、う
ん
う
ん、まあ、原作は読んでましたよ、ちょろちょろと。
そこがなんかちょっと詐欺チックというか、ポスターと違うんだもん。
だって原作汚ねえおじさんでしたよ。
ただつまんないかっていうとすごく面白いんですけどね。でも多分女性とかが素敵なポスターだなと思って見に行くと、うん、本当に裏切られると思う。あの壮絶な、もう結婚なんてしない方がいいって思うような映画でしたよ。
なるほど。
はい、あ、それでさっき言おうと思ってたのはこのさ、夜空はいつでも最高密度の青空
を映画化してシネマ旬報で1位になったやつですね。
あれのヒロインの人も、うん、なんか有名な俳優さんの、
女の子、
うん、
2世なんですか。
そう、でもそこでとっさに名前出てこないとこがまたね、
うん、
私なんですけどね。
いや、聞いてる人もモヤモヤするでしょうね。
でもそれも先にその女優さんを知って、
うん、
あれに君の鳥屋を歌えるにも出てたんですよ。
あ、それもね、見逃しちゃった。
それ、そっちはすごい良くて、結構僕にはね、
で、
あ、同じヒロインなんだ、こっちの方がすごく好きだな、石川静香さん。
はあ、
したら石川っていう名字でピンとくるかもしれませんけど、すごく有名なミュージシャンである俳優である石橋亮さんのお父さん。
あ、そうなんだ。
お母さんは原田美恵子さんでした。
うわ、石橋亮と原田美恵子が結婚してたの。
そして姉はシンガーソングライターの優香さんっていうの。優香さんっていうの。
優香さん、
うん、って書いてありますよ。
へえ、
確かに静香と優香似てますね。
なるほど。で、二世タレントが多いと。
だから知らなかったんで、そういう売りにしなくて黙ってたと思うんだけど、宣伝とかでは。
はあ、奥ゆかしいですね。
うん、 だってだいぶ経ってからだもん、その、
うん、
全然最初の時そんなニュースなかったから、
うん、
うん、その人がどういう読み方なのか結局分かんない、優香さんなのかな、
うーん、
そう、それは単なる話雑談です。
わかりました。増野さんはじゃあ近況的には
いかがですか？いや僕本当は今日ね朝からすごくその言いたいことがあるんですけど。
お、何ですか？
これは言うべきなのか迷ってるんですけど。
そこまで言ったら言わないとダメじゃないですか。
あのね、あの増野、僕のちょっと知り合い、増野書店にも来てくれた短歌作る人がいるの、若い女性で。
あ、はい、
その人がツイッター上でね提案をしてたの、
はい、
なんか短歌をもっとね、
はい、
全く短歌に興味ない人たちが短歌に興味持つ、持ってほしいから
短歌の裾野を広げたいと。
そう、それで、まあ、有名なアカウントってあるじゃない、こう中の人がいるようなシャープさんとかさ、
え、
シャープとかさ、こう、
あ、企業のやつ、
企業の人気のあるアカウントってあるでしょ、ああいうアカウントに向けて短歌を作って、
は
い、でそのアカウントの人がその短歌にコメントしてくれたら終わりっていうゲームをやりましょうって提案してたの。
うーん、
で1回目はパイン飴ですと、
うんうんうん、
1回目のターゲットはパイン飴、
うん、
でみんなでパイン飴短歌を作りましょう、でもしみんながいいね何人かしてくれたら始めますって言って、
うん、
何人かいいねしたから始まったのね。
うーん、
僕はその始まっちゃってから知ったんですよ、
うん、
それでなんか違和感があるなと思ったのね、
うん、
なんか僕の感覚では、あ、僕も実際にこう三ツ矢サイダー短歌コンテストとかやったことあるし、
うん、
いっぱいコンテストもやってるし、
うん、
あの自主的にそういう風にやるのは全然悪くないと思ってるんだけど、
うんうん、
例えばパイン飴がもともと好きでね、
うん、
パイン飴が大好きだってことを短歌にしてるうちに、
うんうんうん、
みんながそれに同調してパイン飴短歌がみんなが作ってって、
うん、
それをパイン飴のアカウントの人が気に入ってね、
うん、
コメントするっていうんだったらいいと思うの、
うん、
それが短歌を広めたいから、
うん、
アカウントで有名なところに気づかれるように短歌を作りましょう、でも好かれるような短歌にしましょうねっていう順序がちょっと違うと思ったんだよね。
なるほど。
それはどう、小泉さん的には。
それは増野さんの気持ちも分かりますね。
それでその企画は悪くないっていうか、もっと手順を踏んで、
うんうん、
本当にその提案者の人が好きなものをね、
そうですね、
やればよかったと思うの、
うん、
でも僕がそういう風に書いたらツイッターで、
うん、
確かにパイン飴に愛はなかったって言うわけよ。
適当に選んじゃった。
だからそこでもしその人がね、
うん、
あ、実は私パイン飴大好きで、
うん、
それでこの企画パイン飴で始めようと思ったんですよっていうことだったら、
うんうんうんうん、
じゃあその最初に呼びかけの時にね、そういうふうに書いた方がいいよとか、
うん、
アドバイスできるじゃない。
そうですね、う
ん、あと単価ターゲットとかいうさ、
はい、
なんか名前になってたのハッシュタグが、
はあ、
それはちょっと感じ悪いじゃない、ターゲットって。どう、
なんかね、狙撃銃で狙われてる感じがしますね。
なんかしかもそのパイン飴が終わったら次は違うものにターゲットするって言うんだけどさ、
まあ、そうですね、
そんなさ次々とターゲットされるのもさ、やりようだと思うんだよ。
うん、
その人が好きなものを、
うんうん、
今回は私の大好きなパイン飴、次回は何々さんが大好きな何々でやりますとかだったら分かるの、
うん、
そうじゃない提案の仕方だったから、
うん、
そのちょっと僕が違和感を感じますって書いたの。
そうですね、
したらご本人がもうそれをね、まあその愛がなかったことを認めて、
うん、
それでもうこの企画呼びかけをやめますってことになっちゃったんだけど、
は
あ、したらねみんながねやった方がいいのにって僕に言ってくるわけよ、
はあ、
せっかく若い人が立ち上げたんだから可能性もあると思うから面白いと思いますっていう人が僕にいろいろ説得しようとするの。
へー、
でも僕はね単に個人的意見を言ったのね、
はい、
別に企画はつまんないと思ってないわけ、まあ、
説得する相手が違うと。
そう、それで結果的にねだからやり方がいけなかったと思ってて、
はい、
もっと初めの前とかに言ってくれたら僕だってじゃあそうだったらねこういうふうに伝えた方がいいよっていうふうにさ言えたのに、始まっちゃってたからなんかすごい不幸な事故なんだけどさ、
うん、
なんかすごい感じが悪いことになっちゃったね今。
それはだから増野さんを説得するんじゃなくてそのやろうとしてた主催の方にこういうふうにやったらってみんなが説得すればいいんじゃないですか。
それでさそれもねもうすでにねターゲットとかいうふうに書いちゃっててさ、それをね、
うん、
パイン飴の人が読んだ時に感じ悪いと思うのよ。
そうですね。
で、それを最初からちゃんと考えて 私はパン屋麺が大好きです。で、うん、パン屋麺の単価をこんな風に作ったことがあります。ね、みんなも作ってみませんかっていう提案ならさ、はい、僕だって作ったかもしれないよ。パン屋麺のことを。
パン屋麺が5文字で単価向きだからですか？
うん、単にパン屋麺っていうののアカウントが人気だからだと思う。
パン屋麺が人気なんだ。
だから次はタニタとか、次はシャープとか、そのちょっと話題になってるツイッターアカウントってあるじゃない。
そうですね。
そういう人たちにこう単価を築いてほしいっていう気持ちらしいんだけど、それ自体は別にね、そういう下心があってもおかしくないと思うんだけど、うん、そこを先に表面化しちゃうのはどうなんだろうと思ったのね、
うんうんうん、
で僕それを最初に単価オンラインサロンの中でさ、
うん、
こういう企画始まっちゃったけどどうだろう、ちょっと違和感を感じるって書いてたの最初、
うん、
そしたらみんながいろんな意見言ってくれて、
うん、
ただ陰口みたいになっちゃうじゃない。
そうですね。
それで面識もあるから、その企画した人のこと、だから感想を伝えたの本人にも、そしたらこんなことになっちゃって、
そっか、
今も次々とね僕を説得しようとするんだけどさ。
誰がですか？
だからその全く知らない人が
説得してもしょうがないですよ。マスノさんを説得する相手は違います。
大体さ、
はい、
僕なんてそういうコンテストいっぱいやってきたさ、最もこの企画に近いことをしてきた人間なのね。
なるほど。
だからそれが面白いとか価値があるなんてことは言われたくないぐらい知ってるわけですよ、
はい、
釈迦に説法って言葉があるじゃない、
はいはい、
本当にもうそこまで僕はそういう人っていう、うん、そういう活動してたことも知られてないんだなっていう絶望感もあるし。
何歳ぐらいの人が説得してくるんですか？
分かんない。だから広告に興味あって、
はい、
まあ、ちょっと読んじゃうのも喧嘩売ってるみたいだけどね。
はい。
例えば天津さんって方が、
はい、
はじめまして、短歌と広告コピーが好きでこの企画に興味があるものです。
へ
え。ご心配されていることがなんとなく分かりました。
はい。
遊びと仕事の温度差もありますよね。
うん。
負のイメージが商品につく可能性もあるし、
うんうんうん、
三ツ矢サイダーで生まれた時企業間の苦情や気がかりなことなど実際にございましたかっていうのは、
うん、
ね、まずね、その提案者の人が遊びだっていうふうに言ってたのね。でもさ、企業アカウントは仕事でやってるわけよ。
そうですね。
だからパン屋めって言葉が出てきたら検索してるわけ、仕事で。
そうですね。
で無視もできないし邪険にもできないじゃない。だからすぐコメントをしてくれると思うのね、
うん、
でもさかのぼって調べた時にターゲットにされたって思った時にさ、ちょっとざらつくものがあるじゃない。
ありますね。
でそれを僕は言ってるわけね、
はい、
で三ツ矢サイダーだったっていうのは事情があって、
はい、
僕三ツ矢サイダーのことを本の中で結婚資格の中で自主的に書いたことがあって。
短歌を書いたんですか？
短歌っていうかね、まずエッセイを書いたの。
あ、
でサイダーを飲むシーンも出てくるし、まあ、短歌にもしたのかな。それをね、三ツ矢サイダーの広告を作る会社の人が、
はい、
広告としてプレゼンに提案させてくださいって言ってきたことがあるのね。
おお、すごいじゃないですか。
でそれはまあ、提案だけだから実際には実現しなかったんだけど、そういうことをやろうとしてるってことは伝わったのね、
うん、
だから、
うん、
この三ツ矢サイダーは、
うん、
そういうふうに作品の中で読まれた時にネガティブな気持ちにならないんだなってことを、まあ、代理店経由でこうなんとなく感じてたから、
うん、
だからやったの、うん、あと三ツ矢サイダーを実際に僕が愛飲してて、
うん、
三ツ矢サイダーと牛乳を半分半分で割った、
うん、
ミルクサイダーって飲み物があるのね。
へ
ー。サイダーを半分入れて半分牛乳を注ぐの。
お、
逆だとダメなのね。
お、
牛乳入れてからサイダー注ぐとまずくなっちゃうんだけど。
そうなんだ。
その飲み物についてのイベントをする予定があって、その時にそのイベントに向けてね、三ツ矢サイダー単価を募集したことがあるの。
へ、
それはもちろん下心もあって僕のイベントが盛り上がろうと思うね。
イベントでみんなで飲むんですか？
そう、ミルクサイダーをっていうイベントを提案されたの、学生さんに。
学生さんに。
で B&B って下北沢でイベントすることになって、その時にお客さんがもうちょっと来てほしかったので盛り上げたくて始めたのコンテストだったのね。
はは
だから盛り上げたくてっていう意味では同じだし、同じような下心があったとも言えるんだけど、僕の場合の出発点は三ツ矢サイダーを実際によく読んでて好きだったことと、
そうですね、
っていう順序があるから自分に許せたの。あとは僕はこれでも一応もう何年も短歌やってきて、
はい、
専門家だと思ってるから、
はい、
僕が仕切るっていう責任で、もしも怒られたら僕の責任と背負ってやってるつもりなの。
うん、
それをまだこれからの若い家事の人がやるときにはもうちょっと慎重にならないと、うん、短歌ってさ、みんな平等っぽく見えるからハッシュタグとかつけてさ、誰もがこうさコンテストの主催者みたいになるわけね。 つけくっていう遊びがあったりとかして、つけくっていうのも誰か主催者がいて、その人が提案した短歌の後半部分を提案して、うん、前半をみんなで考えましょうって遊びなんだけど、
うんうん、
そういうのもさ本当は力がいる仕事なのね、
うん、
そういうこと場を仕切るのが、
うん、
誰でもできるんだけど誰がやってもいいんだけど、
うん、
リスクもあるっていう大変さが長年やってるとすごく感じることがいっぱいあるんだけど、
うんうん、
まあ、若いからそういうこと分かんなくて。
何歳ぐらいなんですか？
まだね、大学出たてぐらいの方なんだよね、企画した人は。でも本当に惜しいと思ったのは、事前に一言こういうことやろうと思ってるって僕が聞いてたらじゃあこうしたら素敵だし、こうしたら企業の人も喜ぶと思うよって言えたのに、もうね今公開しこうやって揉めちゃってるから、
揉めてるところがさらされてるじゃないですか。
今さらこれやっても、うん、結構感じ悪いから、うん、しばらくほとぼりが冷めるまで放った方がいいと思うんだよね。
はい、
もう本当悩ましくて、またさこういうこと言うとさ、増野というね、うん、年取った歌人がね、
うん、
若い人の考えた企画をね文句つけたみたいな、それでなくなっちゃったみたいなことになるじゃない。
そうですね、
本当に嫌だ。
うん、
どれだけこういうことについて考え続けて気を使いながらやってきたかってことが、例えばドラえもん短歌とかだって、もともとドラえもんのことを短歌にしていて、それを見たドラえもんの部署の方が、
うん、
ドラえもん短歌という本をやりませんかって提案してくださって始めてるわけよ、
うん、
そういうさこうなんというの手順っていうのかな、それがなしでさドラえもんのことを短歌にしてみようと思いますってさ、
うん、
自然発生的に始まったとしたときにさ、
うん、
素敵なことになる可能性もあるけども、
うん、
ドラえもん側が何それっていうことになるかもしれないでしょ。
さりげなく始めればよかったんじゃないですか。
そう、それをさターゲットとか言葉にしちゃうことがさ、
そうだね、
若いからしょうがないんだと思うし、決してそんなね、その人だって短歌ちゃんといいのを作ってる人なんだけどさ、
その人がパインアメ短歌をいくつか出してみんなも一緒にやりましょうよってくらいにやればよかったんじゃないですか。
そう、あとは僕がパインアメのことを書いてね、パインアメの愛があるなら作ったらいいみたいなことを書いたときに、
はい、
あ、私は実はパインアメが昔から大好きって言ってれば違ったと思うんだけど、
あ、
愛がないって
正直ですね、
まあ、正直なんだよ、だ悪くないんじゃない。
そうですね、
だから
そこでなんか嘘をつくよりずっと
別に誰も悪くないんだよ、誰も悪くないんだけど、少なくても僕にそれをね意義あるとかこの企画面白いとか言っても困るし、
はい、
やるならものすごく注意深くやるべきだし、
うん、
あ、なんだろう、僕の一意見なの、ただの。
そうですね、
うん、僕だってもしパインアメのことを書きたくなってそういうコンテストしたかもしれないけど、なんだろうな、似て非なるものだと思うんだよね、ターゲットってことで次々と違うターゲットに行きましょうみたいな。
あ、俺もターゲットじゃないんだっていうのもありますもんね、
うん、ねえ、なんか最初嬉しいと思って調べてみたらそんなターゲットにしましたって書いてあったらさ、
うん、
どうですか。
そうですね、
結論はこういうことを話すために短歌オンラインサロン始めたんですけど、
はい、
それの中で相談してくれたらよかったな、まあ、でも短歌オンラインサロンも私が仕事としてやってるから、
はい、
別に誰もが入る必要ないけどさ、そういうことをもっと面白くするにはこうしたらいいんじゃないって提案ができたのに惜しかったなと思っています。
はい、
もうなんか残念すぎてしょうがないよ。
そうですね、短歌の裾野を広めたいっていう気持ちが、
いや、そんなのは僕だってあるし、ずっとやってきたしさ、僕だって固有名詞を読んだことも、人に勧めたい本の宣伝、松尾鈴木を短歌に読みましょうとかさ、
はい、
散々してきたけど、その時にやった方がいいこう手順とか手続きみたいなものがあると思ってるから、なんかもう説明する気もなくなっちゃったから、それで僕にいろいろ説得しようとしてるんだけどさ、その違う人たちがね、
うん、
でこれで終わりになってしまうの惜しいって言うんだけどさ、
うん、
始まり方がもうちょっとちゃんとしなきゃダメだったと思うんだよね。
そうですね、でもまあじゃあいろいろもうちょっと考えてやったらいかがでしょうか。
なんかね、なんかでね、またね、
はい、
短歌見てみたの、パインアメ短歌、
はあ、
でちょっといい短歌もあるわけ。
あ、そうすか。
だけどそういうちょっといい短歌を作ってる人ほど僕がそういうことを指摘すると、うん、ちゃんと反応して受け止めてくれてるのね。だからそれで、あ、 ちょっと無神経だったかな的に気づく人はもともといい短歌作ってるからっていうことも考えさせられました。
あ、
いくら言ってもね、分かんない人にはね、何がいけないのか分かんないと思うよ。何を言ってんだ増野さんは、うん、なんでこんなことをね文句言ってんの、水を差すようなこと言ってんのと思うだけの人もいっぱいいると思うんだけど、
そういう人がろくな短歌を作らない、
それは言いませんけどもう本当にその辺がもうさ、とても言いにくいよこの話は。
そうですね、
こうやってラジオで話題にしちゃったからさ、より傷が深くなっちゃった可能性もあるけど
本当ですよ。
でもちょっとね、惜しかったと思います。
はい、
同じようなこと、結果として同じようなことになることをもっとうまくできたと思います。
うん、
むしろビジネスチャンスだったかもしれません。
なるほど、はい、そうですね、
というのが一応私の側の意見です。はい、あとは別にそのね、企画した人は別に私のね、あの松野書店に来てくださったことがある人なんだけど、
うん、
かといってじゃあ私がその人にやめろとかいうポジションでもないと思ってるの で、
そ, うです、ね、
その辺はご本人たちが考えてください。
はい、
ということであと15分ぐらいで小泉さん行かなきゃならないんですよね。
そうなんですよ、今日は
課題本考えなきゃならないんですけど、
考えましょう、どうしましょうかね。
フィクションとノンフィクション。
そうですね。
なんか小泉さんの提案する本も読んでみたい気もするんだけど、この人の本読んだことないから、面白いのかな。
ってい
うかあとさ、一個一個の話題が多いからさ、どう語ったらいいのこの本って。
わ、気になったとこ語ればいいんじゃないですか。いや別に進めないですよ。
いやいや、でも読んでみた上ですごく面白かったら進めてほしい。
ああ、じゃあ読み終わったらあげますよ。
でもどうしようかな、課題。
そうです
ね。まだこれ読んでないし、
で、
小野さんは読んでるんだけど、まあ、小野さんには別に課題にしなくてもいいから読んでほしいっていうのはあるんだけど。
あ、じゃあ小野さんのにしますか。
します？
じゃあ小野さんのとゴミ収集にします。これ僕読みたいですよ。あ、でも手に入んないのか。
まあでも、あ、じゃあ僕やっぱ買います。僕が買ってこれを差し上げればいいじゃない
ですか。いやいや、それはじゃあ買えたら読むにし、あ、それだと。
そうか、買いにくいんだよ。
そうか。でもマスオさんだってこれから買えるか分かんないじゃないですか。
あと今まだ絵の部分しか見てないから。
どうしよう。
悩ましいことが起こりましたね。
そうですね。
じゃあ変えたらこれ、変えなかったら
じゃあ
なんかまあこれでもいいですけど。
そうですね、これはいっぱい売ってるけど読むのが熱くて大変。
大変そうですよね。
じゃあフィクションは東十条の女。
はい、あとは僕と芸の遅咲き来る咲きについて語れる人は。
そうですね、
あのこれとは別枠でやりますので。
僕は決して差別をしたいわけではなく、うかつなことを言って気分を害するのが、害して怒られたりするのが嫌だからです。
そうですね、正直に言うという意味ではすごく助かっていますあのつまんない漫画じゃなかったんですけど、あまりにも自分と違うぞってことで熱く語りたくなりました。
はは
あと、まあ、短歌のコンテストでやっぱり、まあ、その商店に来てくれたことなの家事の人が二等賞になっちゃってて、
はい、おすごいじゃないですか。
それがこのその人二等賞になったことは2回もあるのね。
ほう、
もう2回二等賞になったら一等賞にしてあげればいいの
ね。一等賞に今回なったんじゃないんですか。
一等賞は別の人なの。
あ、そうなんですか。で今回は何等賞だったんですか。
自責っていうんですけど、もうね、自責っていう二等賞になったりするとね、
二等賞に2回になった。
そう、卒業なのね。
へえ。
山科さんっていうんだけどさ、その違う雑誌の短歌コンテストでも二等賞だったし、
うん、
自責だったし、
うん、
これでも自責だったのね。
うーん、
で自責ってもう普通卒業なんだよ。
うん、
自責になったら、あの穂村弘さんっていう有名な歌人は自責で卒業してるのね。
うん、
だからもう応募しない方が本当はあのいいぐらいの、
うんうんうん、
なんだけど、僕はこれ読んだ時にその自責の人が一番面白かったから。
お
う、選考員の顔ぶれによっても全然コンテストって変わるからさ、
うん、
考えなんてみんな違うしね。
うん、
なんか胸が痛んじゃったな。自分もこの同じ賞であのすごく褒められて落ちてるから、で自分の場合それを売りにして結構本出せたりしたからよかったけど、今時代がね。
そうですね、
そうもいかないかもしれないから、
はい、
ちょっとも胸を痛めています。でもその山科さんって言うんだけど、合ってるよね、山科さんで。山科 これでもといって読むのかな、山科君。振り仮名ない。振り仮名ないぞ。
山科ってどういう字なんですか。
これ山科っていいんだよね。
え、何編って言うんでしたっけ、このなんだこりゃ、難しい字だ。
なんで振り仮名ないのかな。
みなって書いて端っこがあのぐにゃぐにゃしたやつ。
山科元で会ってました。
あ、そうですか、うん、
1994年生まれ。
この漢字はに説明してください。
山科の科は階段の階じゃないの。
階段の階ではないじゃないですか。
違う、
階段の階かな。
違うのかな、これ階段の階だよね。うん、
あ、そっか。
そう、山に階段の階で山科で、元井は基本の木。
へえ。
また選考委員の発言を読むとさ、文句言いたくなっちゃうんだよね。
へえ。
それこそなんかある選考委員がね、今 LGBT 的なものを打ち出すっていうのは分かるんだけどとか言ってるんだけどさ、
うん、
打ち出すも何もさ、
うん、
まあこの主人公、この短歌の主人公かどうか分かんないけど、打ち出すも何もさ、そういう人が実際いるんだからさ、うん、別にブームで打ち出してるわけじゃないと思うんだよね。
まあ、なんか発言しやすい時代背景があるってことじゃないんですか。
でもその辺もどうなんだろう。なんかまあストーリー的にいろいろ工夫があるけど、短歌一首一首はそんなにすごくないっていうようなニュアンスのことを言われてたんだけど、僕は全くそうは思わず、短歌一首一首もすごく面白いと思ってるから、
うん、
なんかすごい反対する選考員とかいんの。この人を受賞するなら反対したいとか言ってんの。で東直子さんっていう歌人だけがすごく推してんの、強く。
へえ。
で新しいっていう切り口で東さんはこの人のあの世界の捉え方、人への接し方が新しいっていうふうに言ってるんだけどさ、
うん、
僕もそう思ってるのね。だから古い世代の人が分かんないんだよきっと。なんかコーポ岬っていう先なんだけど、反対したいとまで言っててさ、
お
ストーリーテリングなんだよね。問題意識がすごくあって、今 LGBT を打ち出したいというのは分かるけど、歌として鑑賞するにはやっぱり弱いと思うって言うんだけどさ、中田さんっていう歌人がね、
お
別に打ち出したくて打ち出してんじゃないと思うんだよね。
どんなストーリーなんですか。
まあ僕はそれストーリーとか気にせず読んだんだけど、主人公が男で、
はい、
で女性の人とルームシェアをしてるけども、
うん、
主人公の恋人は男で違うところに住んでるっていう設定らしいんだよね。
うん、
で僕そこまで読み解かなかったの、写真読んだ時は。
うんうん、
あの選考委員の東直子さんって人がそれを読み解いたんだけど、
うん、
そんなこと気にせずに短歌一首一首が結構面白くて、
うん、
あでも多分世代なんだよ、
うんうん、
それは僕もそうで、僕だってすごく違う世代の人のものをピンとこなかったりするから、
うん、
あと LGBT に本当に縁のない人はこういうふうに打ち出したいというのは分かるけどって言っちゃうんだよ、
うん、
ここにね実は軽い差別意識があるんだよ、
うん
うん、と僕は思いました。
おその人山科さんがゲイなんですか。
その辺は分からない。
お
ただ前回の作品もそういう切り口のテーマだった気がするから、
はい、
そんなにこうブームだから書いたって感じは僕はしないけどね。
うん、
中田和弘さんっていう、まあ
うん、
歌人がね反対されてたんだけど、
うんうん、
まあ、しょうがないけどね、選考が3人いる中での話し合いで決まるからね、
うん、
ただ僕は一意見としてそんな今打ち出したくて打ち出したことじゃないと思ったっていうのをちょっと言いたくなっちゃいました。まさかこの番組で短歌の話をするとは。
はい、しょっちゅうしてますよ。
そうですか。でも僕にとってはこの話とかはもう本当に一般の人たちにははぁってことだと思ってて、その一般の人たちにこういう 短歌の世界のへんてこさを伝えることの難しさみたいなものに、うん、いつも気が遠くなっているの。
僕はね、増野さんのおかげで短歌の世界の負の側面にとても詳しくなっております。
いやもう本当にもうね説明できないんだもん。で自分自身がまたさ短歌の世界にいないの、だから外側で短歌を発表してきた歌人だから、
はい、
なんだろう、別にその選考員の人の言ってることだって分からなくはないんだけど、
うん、
まあ僕がもしこの角川書店の人だったら、
うん、
司会者としてもうちょっとうまく誘導して受賞作品に2つでいいんじゃないですかとか言ったと思うな。
うん、
あとは原稿にまとめるときにこれはちょっと波紋読んじゃいそうな発言だってところはもうちょっと言葉を補うと思うけどな。
うん、
今短歌界はちょっとセクハラ問題とかでもざわざわしてて、
上の人がパワハラしたやつですか。
まあ、それもよくわかんないの、水面下のことで。
はあ、
で僕は短歌の世界にいないからそういうことを本当は言ってもいいのかもしれないけど、当事者でもないから、原文で言えないじゃないですか。
そうですね、
それも本当に困るんだよね。
へ、
あとみんながいろいろ水面下で言ってるけど表面で言わないってことに関しては本当に気持ち悪いと思っています。
ははは。
だからなるべく僕は文句があるときにはちゃんと表面で言うと思ってるんだけどさ、こうやってツイッターとかで書くことでまたも波紋読んじゃったりするから本当に困るね。
はあ。角川短歌コンテストですか。
角川短歌賞、僕これで昔、ものすごく昔に落ちたことがデビューのきっかけなんだもん。僕の時の選評なんて、
うん、
そのまま演劇にしたら笑えるような面白さだよ。みんなが僕の短歌のことを語ってるのに、
うん、
いやこの人は賞って感じじゃないなとか言って満場一致で落ちるんだから。
あ、
しかも最初の得票数が一番多いんだから。
そうなんだ。あ、なんかこの前オードリーのオールナイトニッポンで、
はい、
若林さんがキューバのあれでなんか気候エッセイで賞を取ったんですよ、
うん、はい、
でもなんか本当はこっちの方が面白かった、バッタを探しにアフリカへっていう、
あ、うん、自分が賞を取ったけど、
うん、が本当はみんなそっちの方が面白かったけどっていう選考内容が、はいはい、でも若林さんのも良かったねって、なんかそういう流れになって若林さんが受賞して、
はい、
どういうことだって若林さんがそのバッタの本読んだら、うん、むちゃくちゃ面白かったって言ってましたよ。
あ、それはだからそういうこと言ってあげるっていいよね。僕が賞取りましたけど、
ええ、
めちゃめちゃ面白かったって帯本をバッタの本につけて売るといいと思う。
そうですね、うん、でももともと売れてるんですよバッタの本が。
でもね、そういうこと本当にある、あ、生地売れてたせいもあるかもね。
いや、そうかも。
生地フィットしてるから選考員もわざわざこのヒット作にあげなくてもと思ったのかも、それでオードリーの人にあげた方が面白いじゃない。
そうですね、
そうとしても、
うん、
はあ、ね、
そうですね、うん、バッタの本も読みたいですけどね、でも旬を逃してしまいましたね。
そういえば前回のね、
はい、
本当だスラネジの動画にコメントがついてた。もう最近いろんなところにコメントがつくから、
はい、
どこのコメント読んでいいか分かんなくなっちゃうんですけど、あ、なんかアララさんが、
佐々木アララさんが、
うん、
どうぞどうぞ。
もうすぐ終わるからあと数分で、
もう5分ぐらいで終わります。
コメント読みますね。
はいはいはい。
前回の私の本当だスラネジ74の、
はい、
コメント欄に書かれたもので、
はい、
寿司回転さんかな、
はあ、
寿司回転さんが1週間前にコメントくださいました。若おかみは小学生表に笑いました。
へえ。
ひたむきに頑張る小学生おかみの姿はそこら辺にいる大人よりもずっと大人。
そうですね。
そんな姿に感動を覚えることは大人としてどうかと思うという意見が至極真っ当なことだと同意します。絶賛コメントが寄せられる作品表の中で意表を突かれたコメントでした。
そうだったんだ。
でもちょっと思うよね。
うん、だって俺よりはるかに立派だし、
あと小学生ってあんなにそこまで仕切れないよね。
そうですね、
うん、まあ、漫画だからアニメだからあれでしょうけど、うん、はい、
どうもありがとうございました。
はい。ということで、じゃあ今日これにおしまいしますか。
そうですね。じゃあ今日は、次回は、東十条の女かなつさんと、このゴミは収集できません。は
い、万一手に入らなかったら考え直しましょう。
そうですね。
はい、まあでもこの本も面白かったら教えてください。
はい。じゃあ この2冊で皆さんもぜひお読みください。
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。